ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全国の皆様、全世界の皆様、こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けいたします。FM トヨタラジオラビート火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。はい、ガソリン高いね。なんなんですかね、あのガソリンの高さ。まあこのね、今喋ってるものはポッドキャストとして残るので、ポッドキャストでね、こう1億年後とかに聞いた人は何言ってんだろうみたいなことになっちゃうかもしれませんけども、この2011年3月23日頃の日本はね、ガソリンが高い。なんですかね、あのガソリン入れてね、で、まあ、あの愛知県で入れた時にね、ガソリン150円、セルフのスタンドでね、レギュラー150円って書いてあったんですけどもね。で、まあ、僕がね、こう、まあ、そこのガソリンスタンドの、まあ、会員というかね、その、なんですか、ガソリンの、そのメーカーのね、レーベルのね、レーベルというか、その石油会社の、そのクレジットカードを作ってあるんでね、まあどこで入れても、まあ、ちょっと安くなるんですけどもね。で、レギュラー150円でね、で、まあそこの会員カードで、安くなりまして、そして、なんかメール会員っていうのがあってね、そのメール会員にも僕入ってたんでね、そのメール会員はパスワードを入れるとさらに安くなりますっていうことだったんですよ。でメールでね、パスワードが送られてきましてね、で、それをね、こう、セルフで入れるときにタッチパネルのところにね、左下にパスワードって出てるんでね、そこの、まあ、メール会員で出てたかな、まあどっちでもいいですけどもね、で出てたんで、それを押して、パスワードをね、ピッポッパって3桁を入れると、これがね144円になりましてね、安っって思ったんですけどもね、よくよく考えてみたら高っって思うんですよね。まあ何の話から入ってるのかよくわかんないですけどもね、だからもう高いんですよ。ねえ、一昔前はレギュラーガソリンってさ、いくら ?90 円台、88円とかもなかったっけ ?90 円、100円とかね。あった時期がありましたけどもね。で、ハイオク入れてた時期でも、僕がよく印象に残ってるのが、ハイオク112円とかね。あと高くても120円ぐらいだったよねっていうのが、なんかすごく、なんか僕の頭の中には残ってるんですけども、今もうレギュラーで150円ですよ。なんですかね、何、電気自動車に変えろっていうことかな。電気自動車欲しいね。まあ何にしてもね、まあガソリンを買うにしても電気自動車を買うにしても、まあね、買えば、ね、売れれば企業にお金が流れて、景気回復もしていくのかなって思うんで、いいんですけどもね。まあ乗らなきゃいけないんで、ガソリンは入れなきゃいけないものだしね、まあしょうがないといえばしょうがないかなって思うんですけども、まあ今日はね、そのガソリンの話をね、ガソリンが高いっていう話をね、こっから30分ぐらいしていきたいと思いますけどもね、ガソリンは高いね。だから僕のこのね、腹に溜まったこの怒りをね、この30分の間に、全部出し切りたいと思いますけども、ガソリンは高いというわけでね、まあ全然、 これ以上出てきません。まあだから僕の中のね、ガソリンが高いっていう怒りはね、まあこの程度のものですね。はい。うん、まあ本当にガソリンとかねどんどん買って出かけたりしてね、うん、景気回復していけたらいいかなって思いますけどもね。うん、最近ちょっとまあ何でしょうかね、風営法が変わりましてね、まあ、ちょっとマニアックな話になりますけどもね、ラブホテル経営者はもうすごく大変だろうなって思いますね。うん、1月からかな、2011年1月からかな、不営法が変わりましてね、ちょっとラブホテル関係がね、まあ、いろいろ厳しくなりまして、ラブホテルは、看板を出してはいけないと、うん、よくねラブホテルがどっかにあるとラブホテルに入っていくとこってさ、まあ、インターの近くにあれば割とスムーズだけど、まあ、場所によるけどね、すごく入りにくかったりね、うん、まあ、わざと行きにくくなってたりするわけですけどもね、細かいところここ曲がってあそこ曲がってっていうと、あ、入り口に着いたみたいなね。まあ、都会はそうではないですけどもね、都会は歩いて入れたりもしますけども、うん、結構都会ではないね、いろんな街中にラブホテルがあるわけじゃないようなところっていうのは、カクカクって曲がりながら、入り口を見つけて入っていくみたいなね、車で入っていくみたいな、ところが多いわけですけどもね。だからね、その入り口の元の元になる場所に、その、道から横道にそれるところに看板がよく立ってるわけですね、うん、何々ホテルこちらみたいなね、看板がよく立ってるわけですけども、その看板をラブホテルは看板を出してはいけないと、うん、だからまあ今までもう完全にね外から見えるような場所に立ってれば、まあその存在自体が看板みたいなもんだからね、あそこラブホテルだなって思って行きやすいわけですけどもね、そうじゃない場合っていうのはすごく大変になりますよね。最近こう、走っててね、もう看板とかねどんどんみんな変えていってるわけですよ。で、かわいそうだなと思うのはもう看板をね、まあ、ホテルが営業をしているにもかかわらずその看板を完全に幕で覆ってあったりね、無理やりその塗りつぶして消してあったりなんてことがあったりしてね、なんか景気回復どころじゃないなっていうね、まあいろいろ規制しなきゃいけないこともいろいろありますけどもね、その辺はもうこううまくやっててくれるといいかななんて思ったりするわけでございますけども、はい、まあそんな僕が思うことをね、長々と喋っていてもしょうがないわけでございますけども、ここで一旦ね、本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。どうぞ。それではね、ここからは、続いてのコーナー行ってみたいと思いますけども、今日はねウィキペディアで調べようのコーナー行きましょうかね。いつもはエロゲー、トップ5をお届けしたり、しなかったりしておりますけども、今週はエロゲートップ5はね、一旦 お休みしまして、ウィキペディアで調べようのコーナー行きたいと思います。このコーナーはどういうコーナーかと言いますと、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビーと高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。今日のキーワードですけどもね、今日、まあ、検索しようかなって思ったキーワードはですね、そう、毎週、まあ、最近はねエロゲートップ5なんてね、まあ、エロゲーパソコンのエロゲームを紹介するコーナーなんかをやっておりますけどもね、で、そのゲームの紹介のコーナーの中でね、たまに、抜きゲーっていう言葉がね、出てくるかと思いますけどもね、この抜きゲーっていうのは一体何だろうかということでね、ちょっと今日は抜きゲーを調べてみようかなと思いました。 それではちょっとね、ウィキペディアを起動させますね。
ラビートコンピューターウィキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
はい、起動しましたね。今日は抜き毛ですけどもね、こちらをちょっと、ここにキーボードがありますんでね、打ち込んでみましょうかね。まあ多分検索結果はすぐ出ると思うんですけども、よいしょ、抜き毛、よし、エンター。これで出るかな。
抜き毛という言葉を検索しました。
あー、出ましたね。
抜き毛とはエッチなゲームソフトのジャンルの一つです。
うん。
性行為シーンに重点を置き、そのゲームのゲーム中に男性がオナニーのネタにしやすい内容となっているタイトルのことを言います。
はい、ズバリ言いますね。
パソコンにアダルトゲームが登場した頃は、パソコンの性能や容量の関係からゲーム中にたくさんのエッチなイベントを用意するのは困難でした。当時のアダルトゲームのエッチシーンは、ストーリーを進めていく上で目的を達成することにより見ることができるご褒美的な位置づけでした。しかし時代が1990年代、2000年代に進むと、パソコンの性能や記憶装置の大容量化が進み、エッチなシーンのクオリティを高く作れるようになってきました。キャラクターは滑らかに動き、キャラクターの声もフルボイスで喋るということが可能となりました。ゲームメーカーは大容量ゲームを作ることが可能になったことから、シナリオやストーリーに重点を置き、ひたすら長い物語を読み進めるようなゲームを制作するメーカーと、パソコンの容量や性能をグラフィックやフルボイスに使いまくり、性行為に重点を置くゲームを作るメーカーが現れるようになりました。この性行為に重点を置くゲームは、男性が一人エッチに使うことができるシーンが多いことから、抜きゲーと呼ばれるようになりました。抜きゲーについて明確な定義はありませんが、性行為シーンの量が豊富であったり、ストーリーよりもシチュエーションにより重点を置いていたり、また男性が好きなフェチの部分が強調されているゲームが多いです。抜きゲーは一人エッチをしやすいように作られているため、シナリオを追いながらマウスをクリックしていくだけで、次々とエッチなイベントが発生し、最後まで進めていけるように作られているゲームが多いです。抜きゲーを使った例文としましては、ねえ奥さん聞いた？うちの団地の集会所の前に、エッチな伊達直人よりって、抜きゲーが何本か置いてあったらしいの。流行りに乗ったらしいけど、親には嬉しくないプレゼントよね。
捨てたんじゃないの？
などです。さようなら。
はい、ウィキペディアありがとう。まあ本当に高性能でね、嬉しい限りですけどもね。なんですかね、なんか団地に、なんか伊達直人がプレゼント置いてってくれたみたいなことを言ってましたけどもね、多分それね、処分に困ったゲームでね、うん、それでまあそこに捨ててったんじゃないかなって思うんですけどもね。はい、というわけで今日はね、抜きゲーを調べてみたわけですけども、まあ要するに抜くゲームのことですね。まあ、抜くっていうのは、何週か前か、まあ、前回のね、抜くっていうキーワードを検索したんですけども、その、まあ、男性が一人エッチをすることを抜くって言いますけどもね、それに特化したゲームのことを今度は抜きゲーという、まあすごく面白くないゲームのことをクソゲーって言ったりしますけどもね、抜きゲーでございますよ。皆さん抜きゲーをやってみてください。もうエロシーンばっかりでね、もうこの二次元好きな人にはね、すごくおすすめだと思いますんでね、ぜひやってみてください。そして、エロゲートップ5のコーナーもね、参考にして、エロゲーを買ってみるといいのではないでしょうか。というわけで、今日はこんなところですかね。以上、ウィキペディアで調べようのコーナーでした。しかしこの足は本当に素晴らしいな。というか、はい、戻ってまいりましたカルカヤサトシですけどもね、今日ね本編の方で まあ、おかず百選というコーナーがあるんですけどもね、まあ、男子の夜のおかずを紹介するコーナーくだらないけどね、というコーナーがありましてね、それで、そのコーナーで、美尻美脚パンストフェティシズムというね、DVD を紹介したんですけどもね、そこの女優さんが冬月楓さんっていうんですけども、そのパッケージのねこの女優さんの足が本当にね、あの美脚で素敵だなって思いますね。うん、なのでね、なのでってよくわかんないですけどもね、まあ、足フェチな皆さんはね、うん、これぜひチェックしてみてください。まあ日本全体がね、大変な時期ではございますけどもね、もうエッチなことにもね、うん、どんどんお金を使ってね、こうお金を動かすことによって、日本経済はまたね、ね回復していくと思いますしね、うん、いいんじゃないかなと。そのなんていうのかな、エッチとは関係ないだろうって思われがちですけども、エッチなことにお金を使うと、そのいろんなね、そのエッチな DVD を作る会社であったり、女優さんであったり、まあ、いろんな会社がとりあえず潤うわけですね。で、そうなると今度その潤ったお金がその人たちがまたいろんなものを買うわけですね。生活用品であったり何であったり、車であったりっていうのを買うと、そこでまた、お金が動くわけですね。うん、で今度その生活用品とかのメーカーさんのね、従業員の方とかもどんどん潤って、今度その方たちがまた、エロ DVD を買ったり、それだけではなくまた車を買ったり、いろいろしてね、またそこでお金が動いて、こう経済がぐるぐるぐるぐる回っていくようになって、で企業は、税金を納めて、その税金もいろいろいい方向に使われていくといいんじゃないかなっていうところがありますんでね、日本がね、元気になるためには、うん、皆さんがエロでなくてはいけないわけではないですけども、うん、そういうね、ことでございますんで、皆さんバンバンお金を使いましょう。カルカヤサトシでした。